皆さんこんにちは。京都中央チャペルの藤林奈美恵です。今日もデボーションのひととき、ご一緒に聖書のメッセージを聞いていきましょう。今日の聖書の箇所は民数記21章1節から9節、十字架を仰ぐと題してお送りします。
民数記21章1節から9節、彼らはホルザンからエドムの地を迂回しようとして、アシュの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく、水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に、燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。
カナン人とその町に対する勝利の後で、またもやイスラエルの人たちのつぶやきが始まりました。4節と5節見ていきます。イスラエルの民は耐えきれなくなって神とモーセに逆らっていったとあります。耐えきれなくなってとありますが、神様が勝利を与えてくださったその後です。希望を持って歩み出したはずです。でも人は今の辛さ、今の苦しみだけを見てつぶやきやすいものです。なぜこんなに辛い思いをしなければならないのか。そうだ、エジプトを出てきたからだ。なんでこんな荒野に連れてこられたのか、と言いたい放題のイスラエルの人たちです。5節では、こんな粗末な食事では気力も失せてしまいます、と言っています。粗末な食事、これはマナのことです。荒野を旅する民のために、天から与えられたマナでした。神様を信頼して歩んでいたら、神様がその時々に必要なものを備えて与えてくださる。それは贅沢なものではありません。でも多くもなく少なくもなく、それで満ち足れることのできるものでした。イスラエルの民は耐えきれなくなって、神様が与えてくださる天からのマナを粗末な食事と言いました。順調な時には、エジプトは思い出す必要のない、いや思い出すのも嫌な苦難に満ちた場所でした。でも荒野の旅で神様への信頼が揺るがされる、そのような時には、エジプトは人間的な楽しみに満ちた肉鍋として思い出されるのです。客観的に見ると滑稽に思うんですが、私たちも厳しい辛い現実にぶつかるとつぶやきやすいものであることを思います。荒野を通らない人生で神様を知ることはできません。その辛さ苦しさを乗り越えることによって、神様がおられること、神様が働いてくださること、神様の愛と力を知ることができるのです。彼らのつぶやきの結果、神様は炎の蛇を民のところに送り込まれました。炎の蛇は火のように人を噛んで、またその毒によって死に至らしめるものです。神様を信じて歩むたびに満足して希望を持ち続けて歩めなかったために、その彼らは毒蛇の力を味わわなければなりませんでした。そしてようやく民は自分たちの非を認めることができました。 モーセに助けを求めました。罪を犯しましたということができました。悔い改めに導かれたのです。8節、蛇を取り除いてくださいという叫びに対して、神様はモーセに蛇を作って竿の先に掲げて仰ぎ見るようにと言われました。蛇に噛まれてしまった者たちも、神様の約束通り蛇を仰ぎ見ると命を得ることができました。聖堂の蛇自体に救う力があったのではありません。罪を悔い改めて神様の約束を信じて仰ぎ見る、仰ぎ見た者が命を得ることができたのです。ヨハネによる福音書3章の14節15節お読みします。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。恵みの神様は十字架にかけられたイエス・キリスト様を通して罪人に救いの道を開かれました。十字架にかけられたイエス様を信仰によって仰ぎ見るときに、罪の罰である死から救われます。命を得ることができるのです。蛇に噛まれたイスラエルの民はただ聖堂の蛇を仰ぎ見ました。蛇に噛まれた傷を見るのでもなく、また周りの苦しみの状況を見るのではなく、神様が備えられたものをしっかりと仰ぎ見たのです。聖堂の蛇はつぶやきの結果、蛇に噛まれたイスラエルの民が生きるために神様が備えられたものでした。罪に苦しむ者は十字架のイエス・キリスト様を仰ぎ見るときに救われます。信仰の目によって十字架を仰ぎ見るのです。そしてまたこの聖堂の蛇を仰ぎ見ることは一人一人に必要なことでした。誰かが代理で代表でできることではありませんでした。自分が仰ぎ見る、そこに命の道がありました。私たちは人の信仰によって救いを得る、命を得ることはできません。神様はあなたが見上げること、主を見上げること、主を仰ぐことを望んでおられます。それはあなたを大勢の中の一人ではなくて、かけがえのない一人、かけがえのない存在として見ておられるからです。私たちは神様を知りながらも困難に当たるとすぐに耐えられなくなってつぶやいてしまいやすいものです。神様を信頼することを忘れて愛を見失ってしまって、なんでこんなことになったのかと誰かのせいにしたり、またもう先はないと自暴自棄になってしまったり、蛇に噛まれてようやくやっと悔い改めに導かれるものです。信仰の目を開いて十字架のイエス・キリスト様を仰ぎ見るのです。イエス様を仰ぐときに、どれほどの愛が私に、またあなたに注がれているかを知ることができます。ああ神様、あなたに信頼することを忘れつぶやいていました。あなたがすべてを備えて私を生かし、私を愛して導いてくださっていることを見失っていました。あなたの愛に立ち返らせてください。あなたと共に歩み、あなたを信じて、平安で歩むことのできる道にもう一度立ち返らせてください。あなたを信じて希望を持って歩む旅路にもう一度立たせてください。そのように祈る者に命の道を開いてくださいます。ヨハネによる福音書3章の16節お読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様がこの世に送ってくださった御子イエス・キリストのご降誕を待ち望む時です。この世を愛された神様の深い愛を知る時となりますように。そして一人も滅びないで 永遠の命を得るようにと、御子をこの世に送ってくださった天の父の愛を知る時となりますように、ご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。あなたの尊い深い愛をありがとうございます。つぶやきやすいものをどうぞ許してください。あなたと共に歩む人生、あなたの愛と力とあなたを信じて歩むことがどれほどの幸せであるか、それを知るための尊い人生です。あなたがくださった人生、あなたと共に歩む旅路を感謝します。主よ、あなたの十字架を仰ぎ、十字架の恵みに預かるものとして歩みます。どうぞ導いてください。尊い主イエスキリスト様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。